使徒の働き6章8節から5節までお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書238ページ、第2版の聖書をお持ちの方は218ページにございます。使徒の働き6章8節から5節、15節までお読みいたします。さて、ステパノは恵みと力に満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡と印を行っていた。すると、いわゆるリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキア、アジアから来た人々などが立ってステパノと議論したが、彼は知恵と御霊とで語っていたので、それに対抗できなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いたと言わせた。その上、民衆や長老たちや律法学者たちを扇動し、彼らを襲って捕らえさせ、議会に引っ張って来させた。それから偽りの証人たちを立てて言わせた。この人もやめよ、この人はこの聖女と律法とに逆らう言葉を吐いて、どうしてもやめようとしはしません。あのナザレ人イエスはこの聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろう、などと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についた人たちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔はちょうど天使の顔のように見えた。以上でございます。ステパノの逮捕と題しまして、横谷田町先生からメッセージをいただいています。
サンさん、素晴らしい証と演奏ありがとうございました。もう本当に胸がいっぱいというか、皆さんもきっと満足してもうメッセージいらないぐらいだと思うんですけれども、神様から託された言葉がありますので、御言葉を取り継ぎたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、皆を賛美いたします。本当に素晴らしいクリットさんを通して、あなたの恵みと愛が私たちの心に、本当に届いたことをありがとうございます。今から私たちはあなたの御言葉に、さらに聞こうと見舞い出ております。この小さきしもべが御言葉を取り継がせていただきますけれども、どうぞ聖霊なる神様がこのものを通り置き管として用いてくださいますように。そして聞く私たち一人一人があなたの御言葉に応答して今週1週間歩むことができますように、どうぞ導いてください。御手に委ねて愛するイエス様の名前でお祈りします。アーメン。はじめに今日の箇所の概要を少しお話ししてから本論に入りたいと思います。まず本日の中心人物であるステパノですけれども、彼は使徒の一人で、初代教会の今でいう羊の一人でありました。彼は人々の間で福音を明かしし、素晴らしい働きをしていました。しかし9節にありますように、リベルテンの回廊に属する人々がステパノに対して議論を吹きかけます。このリベルテンという言葉はあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、自由にされたものという言葉の派生語で、外国に捕囚として連れて行かれ後に解放された人々のことを指しています。彼らは自由の身になった後エルサレムに帰還し、自分たちの街道を立てて礼拝を捧げていました。外国からわざわざエルサレムに戻って礼拝を捧げるために自分たちの街道を建てるぐらいですから、彼らはとても熱心な 信仰者たちでした。ただし彼らはユダヤ人ですから、当然ユダヤ教の信仰です。律法と伝統を重んじる彼らにとって、ステパノの語る福音は受け入れがたいものでした。そこで彼らは人々を扇動してステパノを捕らえさせ、議会に引き渡します。そこでステパノは偽りの証人たちによって告発されるというのが今日の箇所の概要です。今日は大きく分けて2つのポイントでお話します。1つ目はリベルテの人々の態度から、2つ目はステパノの様子からそれぞれ学んでいきたいと思います。まず1つ目に見ていきたいのはリベルテの人々の態度ですが、彼らはなぜステパノを逮捕するよう人々を扇動したのでしょうか。最初のきっかけは先ほども少し触れましたように神学的な理由だったのでしょう。13節14節で彼らは偽りの証人にこう言わせています。この人、ステパノのことですが、この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。これらの言葉からユダヤ教徒である彼らがこだわっているのは聖なるところ、つまり神殿とモーセの律法であることがわかります。彼らにとって神殿は非常に重要で絶対視されていました。神殿以外のところで礼拝を捧げることなど考えられないことでした。しかしステパノは7章の説教からも分かりますように、神殿や神殿で捧げられる礼拝が重要なのではなく、神ご自身を礼拝することが重要であると本来の信仰の在り方を示しました。しかしそれは伝統を重んじるリベルテンの人々にとっては相入れない考えでした。また律法についてもリベルテンの人々にとっては永遠に変わらない絶対的なものであり、律法を守ることによって救われると信じていました。一方ステパノは救いは律法を守ることによってではなく主イエス・キリストを信じることによると説きました。このようにステパノが語る福音をリベルテンの人々は神への冒涜と捉え議論を吹きかけます。ここまではリベルテンの人々の態度もある程度理解することができます。今までずっと自分が信じてきた考えと教えと違う新しい教えが語られたら反発を感じることは誰にでもあるでしょう。しかしその後がよくありません。ステパノと議論を交わしますが、10節にありますように彼が知恵と御霊によって語っていたので対抗することができませんでした。そこで彼らは人々をそそのかし、嘘の証言をさせ、ステパノを逮捕させてしまうのです。これは方法が汚いと言わざるを得ません。しかしこのようなことは私たちの間にも起こるのではないでしょうか。考えの違う人がいた場合、その人の意見に耳を貸さずに排除するということが私たちのうちにも起こります。それは自分が絶対に正しいという考えから起こるのではないでしょうか。リベルテンの人々はとても熱心なユダヤ教徒でした。パウロも もその中の一人だったと考えられています。しかしその熱心さは周りを見えなくさせ、傲慢にもつながってしまうことがあるのです。少し話は変わりますが、私が日本で自動車の運転免許の更新をした時のことです。そこで運転に関する適性検査を受けたんですね。運転にはその人の性格や心理的なことが大きく影響するらしく、さまざまな種類の質問があって、それに自分でチェックを入れていくんですね。例えば車を運転していてクラクションを鳴らすことが多いかとか、運転には自信があるかとか、突然車線変更をしてしまうことがあるかなどといった質問です。あまりはっきりは覚えていないんですけれども、それらの質問によくあるとか、時々あるとか、全くないとか、なんか5段階か何かで評価をして自分でチェックをしていくという検査だったように思います。そして最後に全ての点数を集計するのですが、とても印象深かったのは、点数が最も良い人が最も運転に適しているわけではなかったことです。むしろ自分は運転に適さない部分を持っている、いつも冷静に完璧な運転ができるわけではないと知っている人の方が運転には適しているという結果が出たことです。つまり私が申し上げたいのは、自分は間違うこともある、いつも正しいわけではないという謙虚さが必要なのではないかということです。話を今日の箇所に戻しますと、リベルテンの人々に必要だったのは、ステパノの話にも耳を傾ける謙虚さでした。私たちの間でも信仰に限らず、考えや意見の違いはよくあることです。しかしお互いに必要なのは、相手の意見に耳を傾ける謙虚さと、そういった考えもあるのだと認める寛容さです。今まで聞いたこともない意見や自分とは違う考えだったとしても、初めから頭ごなしに否定すべきではありません。相手を尊重し尊敬を持って接することは、パウロもピリピ人への手紙でこう教えている通りです。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちはこれまで自分が信じてきたことや行ってきたことを絶対視するのではなく、違う考えや意見にも耳を傾ける謙虚さを主に与えていただきたいと思います。次にリベルテンの人々がステパノを攻撃したもう一つの理由について見ていきたいと思います。最初のきっかけというのは、今お話ししましたように神学的な考えの違いだったのでしょう。しかし彼らの心の内にあったのはそれだけではありません。8節9節をご覧いただきますと、ステパノは素晴らしい不思議な技と印を行った。ところがリベルテの人々が立ち上がって議論したとありますし、10節11節をご覧いただきますと、彼が知恵と御霊によって語っていたので対抗することはできなかった。そこで彼らは人々をそそのかして嘘の証言をさせたとあります。つまりステパノに対する嫉妬心、また自分たちのプライドを傷つけられたことに対する腹いせにステパノを逮捕するよう仕向けたのです。 さらには13節14節にありますように、議会で偽りの証人まで立ててステパノを追い詰めます。この様子はまさにイエス様と宰相、律法学者たちの姿と重なります。イエス様も数々の奇跡や素晴らしい御業を行われましたが、それを見、また人々の人気を妬んだ祭司、律法学者たちによって捕らえられ、偽りの証言によって裁判にかけられました。妬みというのは本当に恐ろしい罪です。聖書に記されている最初の殺人も妬みによるものでした。創世記4章には人類最初の兄弟であるカインとアベルの記事が記されています。ある日カインとアベルは共に神様に捧げ物を捧げました。神様は弟のアベルの捧げ物には目を止められましたが、どういうわけか兄のカインの捧げ物には目を止められませんでした。そのためカインは大いに怒ってアベルを野原に連れ出し殺してしまったのです。このように人類最初の兄弟は兄が妬みによって弟を殺すという悲劇的な結末をもたらしてしまったのです。しかしこれはまさに私たちの姿でもあるのではないでしょうか。私たちのうちにも人と自分を比べて妬み、対抗心を燃やすということがあります。妬みという感情は今日の箇所やイエス様が十字架につけられた経緯、また今お話したカインとアベルの事件からも分かるように、人を死に至らしめるほどの破壊力を持っています。人はまるでその妬みという感情に振り回され、自分ではコントロールできないかのようです。自分が妬みという感情に支配されそうになったときはどうすればよいのでしょうか。まず妬みという感情は自分では意外と気づかないことがあります。なんとなくあの人のことを受け入れられない、気に入らないなど、自分でも気づかない心の深いところでその人のことを羨んでいたり嫉妬していることがあります。ですからまずは神様に自分の心を探っていただいて気づかせていただくことが必要です。なぜあの人のことを受け入れることができないのでしょうか。なぜ気に入らないと感じてしまうのでしょうか。教えてくださいと主の前に心を開いて祈ることです。そしてもしそれが妬みから来ていることが分かったなら、その感情も主の前に差し出すことです。そうするなら妬みという感情が人と比較することから来ていると気づかされるかもしれません。しかし神様は私たちを比較してご覧になることは決してありません。一人一人を愛し尊い存在として作ってくださいました。その私たちを作られた神様の視点で自分自身を見ることが私たちには大切です。神様の視点で見る自分こそが本来の私たちであり、自分のフィルターを通して見る自分は本当の自分ではないからです。神様は一人一人がその人らしくあること、神の形として作られたその人にさらになることを願っておられます。そのことに気づいていくとき、私たちは妬みから解放されていくのではないでしょうか。 の視点で自分自身を見、健全な自己愛を築いていくなら、私たちは人と比較し、妬んだり羨んだりすることから解放されていくでしょう。ここまでリベルテンの人々について見てきましたが、ここからはステパノに焦点を当てて見ていきたいと思います。私たちがステパノのように攻撃を受ける側の立場になったとき、私たちはどうしたらよいのでしょうか。まず一つ目に覚えたいことは、主の働きをしていくときにはそれに対抗する動きが必ず起こるということです。霊的な戦いは必ずあります。サタンは主の御名が崇められることを徹底的に阻止しようとします。第一ペテロ4章12節13節にはこうあります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。私たちが主を証しし、主の働きをするときに受ける妨害や迫害は何も思いがけないことではありません。むしろ必ずあると言えるでしょう。しかしそのときにも動揺することなく、主に助けを求め、主に信頼していけばよいのです。その根拠となる理由を次に見ていきたいと思いますが、二つ目に、ステパノは自分の力でリベルテンの人々に立ち向かったのではありませんでした。十節をご覧いただきますと、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったとあります。神様からの知恵と御霊によって語るステパノにリベルテンの人々は太刀打ちできなかったのです。他にもステパノのについての表現は特徴的で、8節にはステパノは恵みと力とに満ちとありますし、前回の箇所になりますが5節には信仰と聖霊とに満ちた人ステパノと記されています。彼は自分の力で主の働きをしていたわけではなく、主の霊に満たされて主の力によって働きをなしていました。ですからリベルテンの人々との議論になった時も、自分の知恵でやり込めようとしたわけではなく、主の知恵と御霊によって語った結果、リベルテンの人々は対抗することができなかったのです。マタイの福音書10章19節にこうある通りです。人々があなた方を引き渡した時、どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。私たちのうちに聖霊が臨む時、私たちは力を受け知恵が与えられるのです。大切なのは自分の力により頼むのではなく、私たちのうちに住んでくださっている聖霊様を信じ委ねることです。3つ目に、15節をご一緒に読みしましょう。15節3、はい。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。 議会で席についていた人々とは宰相や律法学者たちで、ステパノを攻撃する側の人々です。彼らはステパノが神を冒涜しているという嘘の証言に対してどのように受け答えするか固唾を飲んで見守っていました。その時のステパノの様子というのが、今読んでいただきましたように見つかりのような顔をしてそこに立っていたのです。もし私がステパノの立場であれば、偽りの証言によって捕らえられ裁判にかけられるという異常事態にパニックに陥っていたことでしょう。しかしステパノの見つかりの顔のようという表現は、神が共におられる事実を示す輝きを表しているそうです。モーセもシナイ山で実戒の言葉をいただいたとき、主と話したので顔が光を放ったと記されています。ステパノも主と語り、主と共にいたことによってその顔は輝いて見えたのでしょう。私たちは人から攻撃されると怒ったり、どう反撃しようかと考えてしまうかもしれません。しかしステパノのように顔を主に向け、主が共におられるところに平安を見出したいと思います。お開きいただける方はお開きください。イザヤ書50章の7節から9節をお読みします。旧約聖書のイザヤ書50章の7節から9節です。私の方でお読みしますので、聞いていてくださっても結構です。イザヤ50の7から9。しかし神である主は私を助ける。それゆえ私は侮辱されなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。ここに記されていますように、主は正しいことをしているにもかかわらず苦しみに遭う者を助けてくださるお方です。今もしそのような苦しみに遭っている方がいらっしゃるなら、神である主が味方となってくださることを知っていただきたいと思います。自分を攻撃する人々と同じ土俵に立ってどう反撃すればよいかを考えても、それはおそらくあまり良い結果を生み出さないでしょう。そうではなく、ステパノのように愛する主の方に顔を向けることです。そして主がいつも共にいてくださるという真理に目を向けていくことです。そうするなら、私たちの顔はステパノのように輝いた平安な顔に変えられていくことでしょう。最後に今日の箇所を振り返って終わります。今私たちは神様に自分の心の中を照らしていただきましょう。私たちの心の中に人の意見や考えを受け入れない傲慢な罪はないでしょうか。私たちは意見の違う人々のことも受け入れることができているでしょうか。また 私たちのうちに妬みの心はないでしょうか。それは人と比べる競争心から起こります。しかし神様は私たち一人一人を個性豊かに大切な作品として作ってくださいました。作り主であられる神様ご自身が私たち一人一人を愛情深くご覧になってくださっているのに、なぜ私たちはすぐ人と比べて嫉妬したり妬んだりするのでしょうか。今神様が私たちをどのようにご覧になってくださっているのかという神様の視点を持たせていただきましょう。ステパノの態度からは3つのことを教えられました。主を証しし主の働きをするときには必ず妨害が入ります。霊的な戦いは必ずあります。しかし恐れることはありません。主は必ず勝利を与えてくださいます。その秘訣は聖霊なる神様です。ステパノは聖霊に満たされて歩みました。その時敵対する人々は全く歯が立たなかったのです。私たちのうちにも同じ聖霊が与えられています。聖霊なる神様は私たちに上よりの力と知恵を与えてくださいます。私たちはそのことを信じるでしょうか。最後に、議会に立たされたステパノの顔は見つかりのようでした。それは彼が主と共にいることによって醸し出される輝きでした。私たちも迫害や攻撃を受けるとき、その相手に思いを集中するのではなく、主に心を向け、主がいつも共にいてくださるという真実に目を向けていきましょう。神である主が私たちの味方となってくださいます。今それぞれ自分の言葉で祈る時を持ちましょう。声に出していただいても出さなくても結構です。最後に私の方で代表してお祈りさせていただきます。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。今日も私たちにあなたの尊い御言葉を語ってくださってありがとうございます。私たちがあなたの前に正しく歩みたいと歩んでいく中で、戦いは必ず起こります。霊的な戦いがあります。しかしステパノのように、ステパノの顔が見つかりの顔のようであったように、私たちも主に顔を向け、主に心を向け、いつもあなたが共にいてくださることに平安を見出していくことができますように、どうぞ導いてください。私たちは小さく弱い存在です。しかし聖霊が私たちのうちに臨んでくださるときに、私たちは力を受けます、知恵を受けます。 あなたの力によって迫害にもまたさまざまな試練にも乗り越えていくことができるようにどうぞ助けてください。また反対にリベレテの人々のように私たちが人を攻撃する側に回ることのないようにどうぞ憐れんでください。違う意見にも耳を傾ける謙虚さを与えてください。また人と比べて妬んでしまうそのような思いから解放してください。あなたは私たちを尊い存在として一人一人をご覧になってくださっています。どうぞその救い主なる神様の視点、私たちを愛してくださっている、私たちを尊いと言ってくださっているあなたの視点で自分自身を見ることができるように導いてください。今週1週間もあなたの御言葉を握って私たちを歩みます。主よどうぞ共にいてください。愛するイエスの名によって祈ります。アーメン。